BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社スズキコーヒーの代表取締役佐藤俊介さんです。新潟でコーヒーの卸売を営むスズキコーヒーは、世界中の厳選されたコーヒー豆を焙煎ブレンドし販売しています。スズキコーヒーの佐藤社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
なぜ佐藤社長なのにスズキコーヒーなんですか？
よく聞かれます。創業者はですね、私の祖父のでございます。はい、当然祖父の名字も佐藤なんですけども、昭和38年にこのスズキコーヒーという会社を立ち上げました。それで実際にはですね、その当時コーヒーのビジネスのノウハウを東京の麹町にあるスズキコーヒーというところで、ノウハウを教えてもらって、そして、いわゆるのれん分けっていう形で立ち上げたんですね。
まず初代はどんな、商売をスタートさせたんですか？
もともと初代はですね、初代の私の祖父はですね、コーヒーをやる前ですね、中華食材の卸問屋のやっておりまして、コーヒーの喫茶ブームが来るということでコーヒーのビジネスを始めたんですけども、スタートは基本的には卸からです。業務用の卸からスタートしております。
コーヒーの豆をお店に卸すという、
そうです、
そういうお仕事が、
そういう仕事がきっかけですね。それでずっと創業から50年、はい、50年間は基本的にはお店以外に売らないというスタンスでやっておりました。
はい、では今もそのスタンスは崩さずに、
実は崩しまして。
そうなんですか？
創業50年経って、それから実は最近になってですね、ピアバンダイというところにですね、私どもの直営店を作りましてですね、卸一筋のスズキコーヒーがついにこう一般の方たちにも販売をしますよということで、ピアバンダイにお店、あと三越ですね、本にお店を出させてもらってます。
お店に卸すだけではなくて、一般の方もコーヒーを楽しめるような、
はい、
佐藤社長はいつこのスズキコーヒー会社に入られたんですか？
私が26の時になりますので9年前になりますね。
そうですか、
はい、
その前は他の場所で修行されたんですか？
そうですね、東京の方で、我々と同業者の、コーヒーの会社で修行させてもらっておりました。
そうですか、はい、でその後にスズキコーヒーに入られて、
はい、
こんなことをやってみたい、こんな風に会社を動かしたいなというのは何かありましたか？
入った時はその経営というものがもう全く分からなかったので、とにかくがむしゃらにやるしかないなというふうな思いでやってた記憶がありますね。当時は本当にとにかくがむしゃらに、ただこの新潟は僕すごく大好きなので、それコーヒーを軸として町おこしが何かできないかなとか、何か新潟を PR できることないかなっていうのは常に探しておりましたね。
そこで何かターニングポイントとか見つかったものはあったんですか？
あります、
はい、
私がちょうど入社した時ですね、上越のエリアがですね、私どもの会社としては非常に手薄でございまして、僕実はその上越に、営業マンとして、担当しておりました。でその時の、出会いがありまして、その時のお客様がですね、佐藤君、雪室コーヒーって知ってるっていう話があったんですね。
はい、
雪室でコーヒーを寝かすと味が変わるんだよっていうふうに言われまして、それでもうこれだと思いましたね。いわゆる南国のコーヒー豆が日本に来て、で全く正反対の雪の中で寝かされることによってまた新たな味わいに生まれ変わるということでですね、いわゆる特産性を歌えるなと思ったんです。なので雪室コーヒーでいわゆる新潟を PR できるなっていうことで非常に興奮したのを覚えておりますね。はい、
ただ思うのが、南国で育ったコーヒー豆がそんな厳しい環境で、果たして美味しくなるのかなって、すごくそれは難しい取り組みだったんじゃないかなと思うんですが。
おっしゃる通りです。僕が雪室コーヒーに出会ったのが27の時です。入社して1年後なんですけども、今日に至るまで数年間ですね、実際にこう商品化するまで実はすごく時間かかりまして、
はい、
でただ寝かせたらだけじゃダメなので、なんでこう味が変わるのかっていうのを一緒に大学と、研究をさせてもらいながらですね、でようやくですね、発表できることができまして、実はコーヒーの中に含まれる アルデヒト類という、こう人が不快に感じる香りの成分があるんですね。ですがその雪村を寝かすことによってその不快に感じる香りだけをなくして、いわゆる良い香りですね、我々がいいなと思う香りは残すということで、嫌な部分だけなくして良いところを残したっていうのが雪村コーヒーの特徴だってことが分かったんです。そういうエビデンスも取れたので、県内もとより県外ですね、そして今では国外の方でも、販売の方をさせてもらっております。
雪をためた天然の冷蔵庫雪室で熟成させた雪室コーヒーは新潟の新たな名産品として知られるようになりました。鈴木コーヒーでは飲食店のプロデュースも行っています。手掛けたお店は500店舗以上。イメージ作りからメニュー開発、販売促進の方法までノウハウを伝えています。
あの社長にとって、そのカフェってどんな空間ですか？
その人のライフサイクルの中に入ってほしいんです。カフェという存在が、人が当たり前のように起きて朝食を食べて、まあ仕事をしてとか、まあいろいろ当たり前のようにやってる行動の中にそのカフェというものを組み込んでもらって、必ずその一日の中でほっとして安心する時間っていうのを持ってもらいたいなと思うんですね。だからカフェってそのリラックスする時間帯のために存在する、そんな風な場所になってもらえればなと思ってます。
ご自身の、まあ会社ですとか、あとはそのお店を運営するだけでも大変だと思うんですが、他のお店にも繁盛してもらいたい、そこをプロデュースして一緒に頑張ろうっていう、そのお気持ちはどうしてそういう風になるんですか？
やっぱり応援をしたい、新潟の街づくりのためにやっぱり一生懸命商売をしてもらいたいなと、頑張ってもらいたいなと思ってやっております。
まあ、いろいろな取り組みをされている社長なんですが、その力の種、原動力はどこから来るんでしょうか？
ズバリですね、プライベートな時間だと思ってます。
プライベートな時間、
プライベート その時間が充実してこそ、それがいわゆる人の幸福だと思ってるんですね。で、私どもの会社の経営理念は、従業員並びにお客様の幸福を半永続的に追求するっていうふうに言っております。自分が幸せじゃなければ絶対人を幸せにすることはできないというふうに思っておりますので、プライベートの時間をいかに大切に過ごすかってことを私含めて従業員にも言っております。
なるほど、はい、お忙しい、いろいろな取り組みをされていると思うんですが、これからの展望は、目標は何かありますか？
そうですね、コーヒーの文化っていうのをもっともっと新潟で根付かせて、最終的にはそれが街づくりにつながっていくような、そんな事業の展開をしていきたいなというふうに思っています。
はい、主力となる商品ってありますか？
そうですね、さまざまなコーヒーがあるんですけども、今我々の一押しは雪室コーヒーもそうなんですけども、もう一つですね、オリジナルのドリップバッグです。
オリジナルのドリップバッグ、
はい、実はですね、完全いわゆるパッケージもオリジナル、中身もオリジナルという商品が、作れるようになりましてですね、なんと200個からっていう、ものすごい少ないロットでですね、この新しい商品が展開できるようになりました。
じゃあこう結婚式の引き出物とか何かのこう記念に作ったりとか？
そうです、はい、まさにそういうことです。会社のノベルティだったりとか、あとこう企業様のこう何十周年記念のそういう作品だったりとか、おかげさまでこれも新潟県だけではなくて全国から問い合わせをいただいている状況でございます。
あ、そうですか、はい、それはまたコーヒーの新しい楽しみ方と、またこの入り込みやすいというか、
そうですね、
はい、あ、すごく面白い素敵な商品ですね。
ありがとうございます。
はい、それではこれから世の中に出ていく若者に向かってメッセージをいただけますか？はい、
ぜひ一等賞にこだわってください。どんなことでもです。どんな小さなことでもいいので、一等賞、それにこだわってください。